時刻は10時5分を回っています。ここからは市役所からこんにちはのコーナーです。今日は毎月の最終月曜日ですので、こちらの方お越しいただいております。海老名博也市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、すっかりもう釧路も春めいてきましたけれど。
そうですよね。今日は本当、今もさっきのように家の中暖かくてね朝新聞取りに行ったら、はい、まだマイナスで、あっと思って、すごい外寒かったけど、うんうん、でもいい感じですよね。
そうですね、うん、天気は本当に良くなってきたなという感じで、またただ昨日は雪も降りましたね、
パラパラとね、うん、まあもうね、1日2日で今度温度上がってきますよね、
はい、
よかったなと思ってね、やっぱり暖かくなるとね、気持ちいいですよね、
うん、
で爽やかな季節だし、
はい、いろいろ動きたくなる季節ではあるんですけど、ちょっとね、今年も我慢の春になるのかなと思いますが、うん、今日もですね、市長にはコロナウイルスに関するお話をしていただきます。よろしくお願いします。
本当に今日もと言われたように本当ねずっとね、このお話してるような形
で、いやいや、もうしょうがないですよね。
でありましてね、もう1年以上続いているということであります、
はい、
改めてね、本当に、医師会はじめ、まあ、保健所含め医療関係者の皆さんは本当にですね、この1年以上にわたりまして、お力いただいてましてね、本当に心から感謝申し上げるところであります、はい、まあ4月についてはね、少し感染の方も釧路管内、うん、市内含めて、まあ、落ち着いている状況ということでありますけど、
はい、
全国的なね状況の中ではまだまだ陽性者が増えている状況の中で、うん、まん延防止からまた緊急事態からということで、はい、こう拡大している状況であります、はい、まあそういった意味においてはですね、やはりしっかりとした、うん、感染予防対策ですね、うん、やっぱり手洗い、そしてマスク、そして、僕は顔を触らないようにっていうね、
うん
うん、ウイルスは目と鼻と口しか、まあ、ほとんど口からなんだけど、うん、というところをしっかり進めていきながら、行っていくっていうことがね、重要なことだと思っておりますので、
はい、
ぜひね、そのような形の中で対応していただきたいと思います、
はい、
北海道の方も、うん、まだ北海道全体でね、
うん、
数字が出ているところで、まあ、昨年からこのラジオの方でもお話ししてましたけど、できるだけ細かく医療圏単位でね、状況等々を示していきながら対応を取っていきましょうというお話ししてるんですけど、うん、その近々、そういった細かいデータというのかな、こういったのが出てくると思います。釧路もやっぱりこの医療崩壊を招かないという形が、いろいろな緊急事態とかこういったものをベースになっているというところから、体制というものをね、しっかり充実しているんですよね、うん、例えば医療機関のベッド数、感染症の、うん、去年はね、48というところから48床からスタートしたんでありますけど、
うん、
はい、現状では86床確保ここでされてるし、はい、合わせて軽症者ね、これ去年はゼロでしたけど、去年と初めはね、
うん、
120こう確保されてるということで、うん、だからなっていいねっていう話じゃないっていうやっぱりやっぱりしっかり命を救うという観点の中で、うん、医療体制をしっかり従事してもらってる、それは医師会含めて医療関係者の皆さん方がしっかりとね守っていただいてる、こういったね、ところのところはやっぱり皆さんにお話ししていくってことが重要なんだろうと、その上で感染対策しっかりやってもらうということが重要だと思います、
はい、
まあ、そんな中で、まだ4人、ね、4人までか会食等々は、
はい、
ということは続いているところでありまして、
あります、ね、
うん、なかなか出づらいというか、まあ、これはその後の、応援飲食店でね、応援新規のお話で後からまだお話しますけど、はい、こういった状況でありますけど、まあ、やはり、しっかりとしたこういったこともね進めていただければありがたいと思います、 まあ、本当はねこれは、まあ、まさに市長という立場の中でね、でもやっぱり本当はこういったことをねちゃんとやっぱりみんなに説明していくためにもデータって必要でね、
うん、
なぜ4人なんだろうとかね、
うんうんうん
うん、4人と5人の差は何なんだろうとかさあるじゃない。例えばカラオケといった場合でも、はい、確かにねそういうのは多いよねって、この間もね、ニュースクラスター発生した、当然飛沫が飛ぶから、
はい、
だからじゃあどういったところに注意すると、ね、何かをやめる止めるっていうのはあるけど、実は分からないときはまずはしっかり対応しようねっていうことだったけど、うん、一定程度の時間が経った時にはやっぱりいろいろなエビデンスってねよく言われますよね。どういった根拠に基づいた形、そういったことをこう話ししながら全体で、ね、関係をしていく、そういった説明しながら進めていくってことが重要だと思ってまして、はい、ちょっとまだだから僕の立場でもその説明するだけの情報等とそういうのが正式に来てないもので、なかなか切ないものがあるんですけど、本当はやっぱり一つ一つのことをね説明しながらね一緒になってね、
そうですね、
立ち向かっていくっていう流れ、うん、早くなってほしいなと思いましてね、いるんですけどね、まあ、この、まあ、これはある意味もうちょっとかなと、こういうふうに思ってます、
はい、
まあ、その上でね、ワクチンの接種についてもね、
そうですね、
うん、これももう始まって、
先週の月曜日から、
はい、4月19日から、はい、高齢者施設の方の方からスタートいたしまして、4月にね500人分と500人分で1000人分の、はい、ワクチンが届きまして、
はい、
で今そこのところ順次ね、施設の方でワクチン打ってます、
はい、
そしてですねこのあと5月には、2500人分かな、はい、これが届く形になっているということでありまして、そこで先週、65歳以上 の、 方にね、施設に入っていない方々、一般の方々、そちらにですねワクチンの接種券の方、
はい、
送付いたしましたから、もう皆さんのところについていると思います。まずはその接種券がつきましたねっていうところで、じゃあこれですぐ、受けれるかっていうことなんですけど、ここで次順番もねまた決めていこうということで、はい、ここも説明書に書いてはいるんですけど、これから年齢に分けてですね、接種してもらおうというふうに、考えて準備しているところです。つまり接種するのに今約45、6カ所の医療機関の方で平日接種できると、はい、そして日曜日に集団接種ということで、はい、まあ、5カ所程度集団接種会場を作っていこうと、このような形で、医師会の方にも協力いただいて体制を取ってましてね、
はい、
これでだいたい1週間にね、この計算だけど4500人ぐらいのワクチンが打てる体制を取ってるんですよ、
はい、
ということは、まあ、ワクチンは1回打って3週間後にもう1回打ちましょうということですよね、はい、ということは3週間が一つのグループになるでしょ、
うんうんうん、
だから 4500×3 ということになると、まあ、13,500人ね、こういう形で6週間の中で、ね、ワングループが終わって、うん、次ワングループという形にこう進めていこうという、うん、こういうやり方になってるんですね、
はい、
ですから、65歳以上の方々の方をですね3つのグループに分けまして、まあ、最初は80歳以上の方、はい、次は、72歳から79歳の方、はい、でその次に65歳から71歳以上の方、
はい、
こんな形の中でね、円滑に接種が進んでいくような形を取ろうということで、まあ、実はこれもねこういうことになると3週間6週間でしょ、
はい、
だから3部グループでは差別力18週間かかるという形なんですよ、うん、
なんだかんだでそのワンクールというかこの高齢者の皆さんが打ち終わるまでには約きっと 4ヶ月
ぐらいかかっちゃうってい
うね、
そういう感じになってくるということなんですね、
はい、
で、ただここは高齢者の方は重症化のリスクっていうのが極めて高いということもあって、はい、まあ、だから順番では医療機関が打って、そして高齢者が打って、その次には基礎疾患のある方、ね、基礎疾患のある方っていうのはこれ分からないから自主申告になりますね、はい、
なるほどなるほど、
うん、でその次に65歳以下の方、こういう形に、はい、そうなるっていうことなんですね。でもこちらはそういった意味では重症化のリスクということが、そんなに、ね、高齢者ほど高くないということもあって、こんな順番になっているということなんですね、うんうんうん、というような形でこう進めていって、じゃあ次、はい、その、基礎疾患並びに、65歳以下、うん、これはどうするのっていうことなんですけど、そういうスケジューリングで考えてたもんで、うん、6月ぐらいにはね、うん、今度は接種券、うん、そのワクチンの接種券ね、これをまあ皆さんのところに送っていくような、はい、イメージで、はい、考えていたんですけど、ちょっとね、昨日と今日と報道に出ておりましたけど、国の方で東京とか、
はい、
大阪1万人単位のね、その住所問わずに、接種できる会場を設置していくかということが出てきましたよね。これが5月中にもということが出てきたということは、ちょっとこの接種券ね、どういった形にするのか、ここちょっと相談しなきゃいけない形になるなと思って、現状ではそういう釧路市で受けるという前提の中でこう進めてきたんでありますけど、こういったニュースとか発表等々合わせていきながら、また相談して進めていくという形になると思いますね、
はい、
こんな形になってます。だから65歳以上の方接種券送られていったんでありますけど、改めて今度さっき言ったのは 1,2,3 のグループ単位にもう一度ねご案内が行きます。ぜひここで予約してくださいとか、うん、ね、どう受けられますよとか、うんうん、こういった形のことがご案内行きますので、ぜひね、合わせて、そこを確認していただきたいなというふうに思います、
は
い、
まずは、
うん、
予約券が届いて、
うん、届いた、
で、うん、その後また予約をするときに封書がまた来て、
うん、そうです
ということで2段階来ます。まずは保管しておいてくださいと、
これなくさないでね、
予約券、
はい、大事に確保しておいて、保管しておいていただいて、次のご案内に合わせて、ね、生年月日でちゃんとね、ご案内いきますから、
はい、
うん、
なので、
はい、よろしくお願いしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、
そう、続きましては、はい、相談窓口が、
そう、
ね、今月に入って、開かれていますけれど、
そうです、コールセンター、
はい、
そういった意味ではね、コールセンターの方で、実際、どんなどこどこ、まあ、予約もねコールセンターになるんですよ、これもまたその時と思って、今から言ってきますと、例えば、うん、接種券つきますね、で今度予約できますよっていうご案内が行きます。そうすると、市内 あのコールセンター、うん、これ後から番号の方はご案内していただいて、はい、コールセンターの方に行ってですね、そして例えばどこどこの病院ね、あのクリニックだったら、うん、例えば月曜日だったらどうねとかって、はい、どこ入ってますかとか、ここの病院、予約したいとかという形にしてた時に、そこで全部予約していくっていう形になっておりますので、そこいっぱいですねとなったら、じゃあその近所でとか、ね、どこの近くとかって、こういう形の中でこうできますので、はいはいはいはい、そういう仕組みになってます、
はい、このような、仕組みになっていますので、うん、まあ、ご自身のその予約のタイミングですが、
う
ん、来た時には、
うん、
そこに
お問い合わせ
でくださいということですね、はい、こちらコールセンターの番号をお伝えしますね、
うん、はい、
0120-110-588、
うん、
0120-110-588となっています。ワクチンについての相談やお問い合わせはこちらの番号にお問い合わせください、
はい、
まあ、本当今緊急事態宣言と東京の方では発令されていますけれど、
はい、
ね、ここはここ最近ですと結構感染の数というのはぐっと減ってはいますけれど、
うん、
ね、今一度
そうです、ね、
このマスク、手洗い、3密を避けるというのは今後もですね、
本当そうです、ね、もう北海道の方もね、まん延防止ということの、検討とかも されているという状況でありますので、はい、まあ、この地域はそうであってもやっぱりそういった影響はございます、うんうん、
はい、
まあ、まずはしっかりとね、やっぱり感染防止これを進めていくということが重要だと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいということで、私の立場からもお願い申し上げる次第であります、
はい、はい。さあ続きましてはこちら飲食店
応援支援
金のことについて、
ね、はい、
お話しいただきたいと思います、
はい、お話冒頭もさせていただきました。まん延防止とか緊急事態というところとは、まあ、離れてはいるんですけど、うん、同じような形の中でやはりみんな当然自粛行動を控える、まあ、とうとうあるという形の中で、まあ、大変な影響を受けております飲食店の、ぜひともそこを事業継続、ここを応援できればということでですね、こういった意味で今までも感染防止対策、こういった事業を作りながら皆さんしっかり対応していただいたところであります。そこで4月からはですね、そこをまた、はい、まあ、応援という意味でですね、飲食店応援支援金、4月1日からこれ受付しててですね、1店舗あたり、20万円ということでね、ここの方をですね、まあ、給付というか、まあ、このような形をさせていただいているところであります。4月23日現在まででね、だいたい、店舗数でいうとね、1700ちょっとの店舗数が全数で予算的にこう見ていたんですけど、はいはい、980だから、だいたい1000店舗ぐらいの申請をもらっているところでありまして、はい、その中で700弱ぐらい の支払い等々は終わっているところでございます、
はい、
まだ、まあ、1700の中の1000店舗ということでありますので、ぜひねここ申請していただいて、頑張っていただきたいなというところであります、うん、申請どうするんだということですけど、市のホームページとかでこの申請とかね、
はい、
その手引きダウンロードするほかね、市役所の本庁舎の1階の市政情報コーナーとか、あといろいろと市内17カ所ぐらいでこういった申請書とか申請の手引き配布しているところでありますので、はい、ぜひですねこれお願いしたいな、利用していただいて、なんとかここね乗り切って頑張っていきたいというふうに思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、
はい、それではこちらもご案内させていただきます、はい、飲食店応援支援金の申請期限は来月の5月31日月曜日までとなっています。こちらは店舗単位での申請が可能です、はいはい、ということなので、はい、複数店舗をお持ちの方はその店舗ずつ
で
申請が可能ですよということです。申請書や申請の手引き等は釧路市のホームページでダウンロードできるほか、市役所本庁舎1階の市政情報コーナーなど市内17カ所で配布しています。こちら釧路市役所飲食店応援支援金対策班でお問い合わせ電話番号は0154-314522、0154-314522です。申請忘れのないようにご注意ください、
はい、
市長君今日もありがとうございました、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、本当にいろんな機会の中でですね、できるだけ分かりやすく、お話ね情報を伝えていきたいというふうに思っております。そういった意味ではこの FM 釧路の存在は大きいなと思っているところであります、やっぱりこういった地域の、ね、情報とか大切なことをね、これはしっかり伝えていきながらね、春になって良い季節を迎えて、まだまだ厳しい環境ありますけどね、まあ、これがまちづくりの一環だとこのように考えてますので、はい、ぜひまた今後ともよろしくお願いしたいと思います、
はい、ありがとうございました、はい、今日の市役所からこんにちはのコーナーは海老名博也市長にお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。